FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。久々に郷土資料館にやってまいりました。お正月の1回目の放送はこの郷土資料館の館長さんにお出ましいただいて、江別さんでお待ち合わせをさせていただきまして、初詣のお話やら、それから初詣に来ながら我々神社の大事なところをよく見てないなというふうなことで、境内にある文化財の数々、大事なもんがあるんやでということで館長さんから教えていただいたりしました。今日はもうその館長さんのいらっしゃる郷土資料館に私の方から寄せていただきまして、今月やっていらっしゃる特別な展示がありますので、ちょっとそのことについてお話を聞きたいと思います。この展示を担当していらっしゃるのは氷谷係長。氷谷さん、今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
早速にお伺いに来たんですが、はい、この特別の展示は何という展示なんですかね。
は
い、
今回はコラボ展示、西宮の名医原老流というタイトルです。
おちょっと難しいな
そうですね、
コラボ展示というのはどういうことですか。
はい、郷土資料館と、はい、西宮市の文化振興財団と、はい、コラボしまして、はあ、で企画した展示なんです。
はあ、で両方で原老流について展示をしよう。
はい、展示はこちらの担当なんですけれども、はあ、文化振興財団さんの方は、はい、もうこれは終わってしまったんですけども、はい、昨年の12月19日に、はい、西宮市民会館で大人のための読み聞かせという、
ありましたありました、うんうん、そうそう、
はい、静岡だったと思うんですけれども、はい、の劇団の舞台俳優である奥野さんという方が語りをされるといいますか、
ね、朗読されたん
です
ね。
はいはい、でこの大人の読み聞かせというのが、今回で3回目でして、で1回目はお尻をつねられた江別様の、はいはいはい、西宮神社の先ほどの江別さんのお話の、どうして西宮神社で江別様が祀られるようになったかっていうエピソードを、まあ、語りをする、まあ、半分一人芝居のような形で、かなりの臨場感のあるようなお話で、私も聞きに行かせていただいたんですが、うん、これの、まあ、3回目で、テーマとしてこの原老流を取り上げると。でそのコラボ展の時のことになったのが、この松本淳二さんという方の原老流の生涯という、はい、この本を、まあ、台本のベースにされて物語を作られたということ
です。そうですか。そうじゃ、去年の暮れにやられた物語っていうのは、はい、その本が何になってたわけですね。
そうですね、はい、こちらに登場する方を奥野さんが、まあ、脚本をアレンジされましてお話しされた
と。劇団の俳優さんがそれを演じられて、
はい、そうです。
でそれに合わせて、
はい、今回はですね、うん、ジャズ演奏者の宮本さんが、はい、ベースをお弾きになられまして、
な
そうですか、合間にそうちょうどこう効果音でも、ま、全く違う形 で、ね、いい感じでジャズのですね音楽が入ってくると。
あ、そうでしょう、
はい、でいう向こうもジャズとのコラボ、そして展示もコラボっていう形でダブルコラボで開催させていただいたと。
はい、でなかなか凝ったことをされました、はい、
そうですね。でこの読み聞かせの中に老流に関わるものをぜひですね、うん、初めは会場に持ってきてほしいっておっしゃられたんですけども、なかなか資料を持ち出することができないので、まあ、この読み聞かせの開催される少し前から展示を始めましょうということで、12月の17日からこの展示は始めさせていただいています、
うん、なるほどね。じゃあもう間もなく終わるわけです
ね。そうなんです、はい、来週の19日まで、はい、開催する予定になっています。
そうやってコラボにされて、はい、物語で語られ、 それをジャズのベースで伴奏するというふうな非常に凝った催しがされた。さらにこちらではこの特別の展示がされる、はい、えらいことなんですけども、はい、原老龍というのは僕は聞いたことがある名前なんですが、はい、市民の方でご存じない方大勢いらっしゃると思います、はい、ちょっとご説明を、
はいはいはい、西宮の出身ではあるんですが、その後ですね、伊丹や大阪の方でも開業されて活躍されたので、まあ、西宮はまあ生まれ故郷というような形になるかなとは思うんですが。
お医者様。
そうなんです。で、名前原なんですが、もともとは戸田という姓が。
戸田さんが本当や、
はいはい、戸田は西宮だと戸田町というのがございます、はい、ありますね。金番所があったあたりというふうに言われていると戸田町なんですが、じゃあこの戸田姓っていうのがもともとの、お名前だったんですが、はい、ちょうど札場筋あたりのところがに生まれられて。
いや、この人の名前から戸田町ができたんかも、はい、そんなことないか、
はい、それでですね、その後ですね、尼崎の方で、まあ、江尻さんというところに、まあ、弟子入りをされた後にですね、また播磨の村上源礼という方にも師事をして、そして、一旦戸田宗哲として西宮で開業するんですが、この方は、非常に医術には優れた方なんですが、お酒と女性がお好きな方な
ので。そうですか。ちょっと道楽もやったわけですか。
そうですね、はい、それでですね、まあ、代々お医者様のお家でだったんですけれども、うん、ちょっとですね、その報道が過ぎまして、はい、お母様からですね、まあ、感動を言い渡されてしまいました。
そうですよ、よっぽどひどかったんや
ね。そうですね、はい、なんか家を開けてる間に家財道具っていうか医者のための道具を全部お母さんに売り払われてしまったというようなエピソードもあるような。
お母さん怒りましたんやな。そうですか、
はい、やっぱりそれでですね、戸田という名前ももう名乗ってはいけないと、はい、
あ、そうかそうか、
はい、ということで、うん、少し先祖の名前を使って原という名前を使わせていただいたということです。
生まれながらの名前ではなく、はい、戸田から原に変わられたということです ね、 そうですね。昔はそうやってお医者さんのところに弟子入りをしてお医者さんになるというのが普通やったんですな。
そうですね、はい、
それで尼崎に勉強され、はい、お医者さんになられ、はい、おいくつぐらいでお医者さんになられた。
そうですね、18歳のところに医者になったってふうに、はい、聞いて、
和光から、ね、腕が立ったんですな。
そうですね、この後も出てくるんですが、学の尾形公安、術の原老龍というふうに言われたぐらいでして。
医学について詳しいのは尾形公安さんやけど、はい、腕の立つのは原さんやでという。そうです。なるほど、それほど有名や、は
い、そうなんです。公安との年齢からいくとちょっと年上なんですね、老龍の方が、はい、先に出た方なんですけれども、まあ、2人がそういうふうな形で双璧として言われるような、なので名医というふうな形で名前がついています。
なるほど、名医ですわ。はい、ということは尾形公安さんと比べられるということはやっぱり出来塾とか関係があった、
はい、そうですね、はい、お弟子さんの中でも交流があったかと思います。
なるほどね、西宮は大したもんですな。尾形公安さんの奥さん西宮が出た、
ね、同じようなご出身ですので、
でそれに勝るとも劣らんようなお医者さん原老龍さんが言い張ったと、はい、まあ、その原老龍さんについて少しお話しください。はい、
今少し西宮出身で、まあ、尼崎や播磨の方で、まあ、勉強されて、うん、で、まあ、一旦は西宮で開業するんですけども、お母さんに感動されて、でその後大阪と伊丹の方で開業されて、最終的には大阪の方でお亡くなりになられました。
でも西宮とは随分縁が深いんでしょうね。
そうですね、はい、その時のエピソードが実はまあこの、うん、本の中にも登場するんですけれども、はい、まあ、それも後で少しで、ね、話そうかなと思っているんですけれども、うん、非常に、まあ、お医者様なんですけれども、はい、まあ、お酒がお好きという形で、うん、まあ、酒造家さん、酒造家さんは非常に経済的に豊かである、
う
ん、
そうですね、
そういうところにはいろんな文化人の方が集まる
なので、そうそうそう、
お医者さんなんですけれども、うん、いろんな文学とか、そういう儒学者で、学者であるとか、うん、そういう方との交流が非常に盛んでありまして、
そうですか、
はい、有名なの雷山陽という方がいらっしゃると思うんですけど、その方の、あそこもですね、同じく親子関係がギクシャクといいますか、
そうですか、
同じでやっぱり山陽もちょっと 感動されて、でお父さんからこう絶縁されてたのを元に戻したというのが老流だったというエピソードがあって、
は
い、
原老流さんが、はい、雷三葉さんが、はいはい、いわば縁切りされてたのを元へ戻した、
はい、
これは恩人ですよ
そうなんです、はい、でそれのエピソードに、許した後に、三葉のお父さん、春水だったと思うんですけれども、うんはい、が安穏っていう安いっていう字にユダヤカっていうんですかね、
はい
はい、安穏という文字を、まあ、書き写して残されたものが今辰馬考古資料館の方に
あるんですか
伝わっているという、
は
い、
縁があります、まあ、西宮とね、はい、そうですか、
そういう形でですね、いろんな方お医者様なんですけど西宮 の、まあ、その文化人との関わりが非常に強いという形で、まあ、今回の展示でもその辺をご紹介させていただいているという中身になります。
どんな方かいうことをぼちぼちに聞かせていただきましょうかね、はいはい、まあ、知らんものを見ながら話をしていただきたいと思いますが、手元にあるのは何か大きな風呂敷ですかね。
はい、そうなんです。これは原家の風呂敷でして、うん、広げます、ちょっと広げてしまうと全部見えませんので、はい、半分に折りたたんだ状態で展示させて、
水色の風呂敷ですね、分厚い生地 で、はい、
そうなんです。でこれで今見えているのが原という文字と三つどもえの家紋があるんですが、
あ、抜いてあります
か。はい、その反対、原の反対側には大阪という文字が実はありまして、はい、そういう形のものなんですが、これは原さんのご子孫の方から寄贈いただいた資料なんですけれども、まあ、原家伝来 の、まあ、風呂敷だというふうに聞いているものです。
そうなもんですな。
そうですね、
その隣にはちょっと骨董的な、はい、こう漆塗りの小箱、玉手箱かなと思うようなものが、はい、そうですね、高さが20センチ、幅も20センチぐらい、奥行きが15センチぐらいかな。綺麗な漆塗りの箱がありますが、これは何ですか。
はい、一応これが奥側に展示されているものが薬箱だと伝わっているもの。
薬箱、
はい、老竜が往診する時とかにも使っていたのではないかと思われ
ます。小さな手提げがあって、はい、鍵がかかるようになっています。
はいはい、どうもこれ今開けた状態ではなくて閉じた状態で展示させていただいているんですが、はい、中には小さな小箱が入っておりまして、その小箱にお薬を入れて、まあ、持ち歩いたんじゃないかなというふうなことが考えられます。
行った先で診断をしながら薬の調合もするというふうな貴重な道具ですね。
はあ、この薬箱というのは、はい、医者になった一人前になった証とされたようでして、でこれが持てるとなると、あ、ようやくお医者さんとして、まあ、独り立ちできたなという、
認められたと、はい、じゃあこの人はもうずっとこれを使ってあったわけですね。
そうですね。でただなんか一応これは伝承なんでよくわからないんですけれども、まあ、その人一代限りで使っていたものだというふうに。
ああ、そうですか。お父さんからもらうでもなし、息子さんに譲るでもなし、ご自分だけで使われるというふうな、はい、まあ、そういうふうに認められていたということですね。はい、それからその次には、は
い、こちらがですね、うん、原老流文布というふうに書いてあります。
分厚い2センチほどもあるような紐で閉じられた帳面ですが、
はい、
原老流文布と書いてあります。
はい、この間山田さんの方から文布っていう言葉を説明してくださいっていうことだったんですけれども、はいはい、文布って言葉を引くと辞書的にはなかった
そうですか。
はい、で多分この中には老竜のお弟子さんの名前がずっと書いてありますので、はい、まあ、弟子名簿と思っていただければ、
弟子名簿、ね、
はい、命だと思います。
でもこれごっつ分厚いですか、大勢言い張ったいうことです
ね。そうですね、はい、まあ、ちょっと開けてないので、うん、見えないんですが、実はですね、ここをよく見ていただくと西宮市立図書館館内というふうに書いてると思うんですが、
シールは貼ってあるわ、
はい、実は今回の展示は、うん、京都資料館の収蔵資料と、中央図書館の資料と両方出させていただいてまして、図書館から実はお借りしている資料なんです。ですので実はこの展示終わった後には、はい、この資料を皆さんで見ていただくことができると。
今の間、
はい、展示期間中はちょっと見ていただけないんですが、これが終わった後は、まあ、一応館内の閲覧だけになるんですけれども、
中見たい言うたら見られるわけですな。
はい、ですので、です順番にですね、老竜のお弟子さんの名前を見ていただければいいかなと思います。
なるほどね。
今のところでは西宮町の蒲田三泊 という方が、はい、あのお弟子の名前でトップで上がっていましたの で,
で、
はい、この方はあの西宮神社 の, あの灯籠なんかにも名前が上がってくるような、
あ、
はい、
あ、そう、有名な方
な, 有名な方なんですが、
その方が一番弟子やったわ、
はい、弟子さんとして名前が上がっているという形で、
その方のご親戚の方やら、あの、そんなん聞かれたら一遍見てみたい思われるかもしれません。展示が終わったら図書館行って見てほしいですね。
ですね。あの、今回あの展示のあの解説シートの裏側に、あの、老流に関連する図書が見たいなっていうふうに思われたら、あの、調べることができる図書リストも合わせて、あの、説明させていただいてますので、合わせてご覧いただけると、ね、あの、単純にあの老流だけじゃなくて、ね、いろんなお話をあの学んでいただけるかなと思います。
これは分厚い大きな A4、 今でいう A4 ぐらいの大きさの紙が2センチも束ねてあるから、おそらく100人や200人ぐらいは書いたのちゃうかな。
そこに説明が132名の方が、はい、書いてあります。
すごい先生やったということですね、はい、そんだけ大勢の方が勉強に来はったということですから、ね、
あとはその子孫の方のあの付け書きによりますと、うん、50人はさらに欠落しているから、もっと180人ぐらいは実際いらっしゃったんじゃないかという方なので、まあ、非常に今人にも慕われた方だったなというのが、その辺からも伺うことができるかと思います。
その次に出てる資料ですけれど、これは何かお面状みたいに見えますが、違いますか？はいはい、
その通りです。囲碁の面状なんです。老流っていうのは、まあ、老流に限らずなんですけども、こういった文化人の方たちはそういうこう、皆さん集まって囲碁を指したりとかいうことも結構多くございまして、うん、でこれは天保14年に老流が本因坊丈さんという方から受けた初段の面状と。
初段の面状ですか、
はい、これも図書館の像なので、本当に手元に取って見ていただきたい方は、もう展示終わってからも見ていただくことができるもの。
天保14年と書いてあります、
はい、そうですね、割と綺麗な字なので、
本当に綺麗、
はい、読んでいただいても、年号であるとか出した方の名前もはっきりわかるかと思います。老流は豪なんですけども、はい、普段の名前は西一郎なんで、原西一郎殿っていうふうに書いてあるかと思います。
これはまあ本当に珍しいものを見せていただきましたな。こんな立派な賞状って言いますか、免許状が一人ずつに渡されてたんですね。今でもそうなのかもしれませんが、まあ、西宮には我々の時代ね、我々少年時代にも、阪神西宮駅の駅前に橋本さんという本因坊さんがいはって、西宮ってなかなか囲碁盛んやってんなという思いが、これを見てまた改めて、その前にね、
はい、はい、
そうなんです。その
面状の、はい、壁の方にですね、
ね、
はい、絵がかかってるかと思うんですけど、
囲碁ってあるとこかかってます、
はい、そうなんです。
これ、はい、どっちかが原老流
で、どちらかが篠崎松竹という方なんですが、
そうなんです。どちらが有名な、
はい、有名な方なんですけれども、どちらが どちらと思われますか？
そうやな、お医者さんやからというんじゃなくて、黒い片一方の方は黒い羽織を着たはんねんね、はい、片一方はちょっと偉そうな格好してはる。どっちが強いんやろう？どっちがこれ強いんですか？
ですね、実はこの篠崎松竹って方自体ものすごく囲碁の強い方で、はい、でそれをまあ少し自慢をされるようなところもあったみたいなんですけども、はい、実は左が老流で右側が松竹なんです。でちょっと表情分かりにくいんですが、はい、よく見ていただくと右肩の松竹の顔がちょっとこう厳しい顔をしてるグッっていう顔をしてると思うんです。
これは負けた顔や、ね、は
い、そうですね、おっしゃる通りで、老流ちょっと口ファカッと上げてるので、ちょっとニカッとしてるような感じだと思うんですが、ね、これはどうもですね、老流と対局して、うん、実は6局負けた時の絵だそうなんです。
続けて負けた、そら悔しい。
そうですね、自分は囲碁の名人だと思ってるにもかかわらず、6局もですね、老流に負けてしまったというのがですね、実はその上に少し文字があるかと思う、はい、そこにですね、とうとうと負けて悔しいっていうことが書いてあるんです。
どんなこと書いてあります？
そうですね、ちょっとそれについても、連敗6局っていうふうなところから始まりまして、はい、数年未来、敗訴あるのことしっていうふうに、まあ、ありまして、はい、ともかく老流に負けて悔しいということが 書いてあるかと思います。
絵の中に絵の上にちゃんと貼ってあるんですな、はい、これ残念や思いながら書いたんですな、はい。
でこれを絵を描いたのが上田校長という方でして、はい、この方が紀州藩の御用医師の方でして、
偉い人や。
その方が描いた絵でして、実はこの方が老里を描いた絵が西宮町史っていう本の中にも書いてあるんです。
そうなんですか。
それがですね、この、 あの本の表紙になっている、
ハロウィンの生涯の
表紙になっているこのものが、あの上田校長が描いた老里の絵と、まあ、肖像画というふうに伝わ
りました。
そうなんですよ、まあ、あのこちら の、 あの今の対局図でも分かっていただけるように、うん、非常に体の大きい方でいらっしゃったようです。
そういう珍しいことも、まあ、よっぽど名医であると同時に囲碁も強かった、
はい、そうですね、ご自宅でしょっちゅう囲碁の会を開いてらっしゃったみたいで、はい、たくさんの
囲碁の名人を6回続けてやっつけたというのも面白いな、はい。それから次のこれは何でしょうか。
そうですね、こちらはですね、金勢名文書というふうに書いてあるんですけれども、
はい
はい、あのお坊様の月照という方が、まあ、返事た、まあ、本なんですけれども、そこに先ほど老流と関わる篠崎松竹だとか、うん、斎藤節道、酒井古山、うん、野田、九保かな、
うん、
はい、っていう方たちの、まあ、儒学者の名前がこう書いてあって、それぞれのその
学者ですか、
はい、たちのお名前、学者のその、まあ、言うと人物紹介って言いますか、
はいはいはい、
そういうのが順番に書いてある本でして、はあ、冒頭にそのまあ老流とまあ交流のあったような方のお名前が挙がってたので今回出させていただいたということになります。
ああそうか、老流さんがお付き合いしてはった人でこんな偉い人がいはったよ、それがちゃんと本に載ってますよという資料ですね。
という方がもともとさっきの篠崎松竹さんのお父様があの作っていた梅花社というあの私塾ですね、それの、
は
い、塾頭をされた方が書いているものになりますので、まあ、あの老流と関わる方たちが、
ね、
あの関連した、まあ、書物が名前が挙がっているという形になります。
その前にかかっている軸がありますでしょう、はい、綺麗な字なんですけど、
はい、
これはどなたが書かれたものなんですか。は
い、何度も登場するんですが、はい、あの篠崎松竹、先ほどの碁 の、 あの絵を描 い、 た、はい、描いた方の、監視になります。
ちょっとだけでも絵から読んでいただけたら面白い ね、 ね、
じゃあまずですね、これいつ描いた時のものかっていうのをお伝えさせていただくと、
はい、
淀川で船を浮かべた時に読んだ歌というのが最初についておりまして、で最初に南金剛山なので、はい、大阪とあの奈良の境のところにある金剛山、桂木のところにあるあの金剛山、
はい、
で北に、あの浮かむりかって石って書いてあって峰って書いてあるんですが、
はい、
北はこれ高峰っていうんですが、はい、愛宕山、京都の愛宕山のことをどうも読んでいるようでして、
はあ、なるほどね、はいはい、
その後に兜山、兜山だ
ったんですな。
はい、でですので、で、西に駒学って書いてある、これ生駒のことなんです、
ね、ああなるほど、これは分かります。
はい、だから淀川に下っててこの四つ山が見えたかどうかは分からないんですがこの山が四つ山が素晴らしいということを書いてるのがこの漢詩の中身ということになります。
まあやっと西の宮も見てくれたわけです
そうですね、そのトップにあの兜山が入っているというのがすごいなっていうこと
ですね。あそこでまあゆったりしながら景色を眺めて、ね、気持ちになったというふうな、
はい、濃い緑 の、 あの山々に囲まれながらそれを思い浮かべて、まあ、書いた詩ということになります。
まあ、そういう気分のええ時の詩が書かれた、
はい、
これはどこにあったんですか。
これもあの同じくですね、あの、はい、老流さん の、 あのご子孫の方から合わせていただいた資料になります。
じゃあ老流さんのご子孫というのは西宮のおいでなんですか。
いや西宮の方ではないです。はい、別のところの祖母の方で、もともとは図書館の方に、うん、あのご寄贈されたものを資料館の方でお預かりさせていただいているという形
にな
ります
。
はい、
あの写真が一枚あるんですけれど、はいはい、これはあの、はい、老流観音という写真と、はいはい、あの原老流の墓碑と書いてありますな。
はい、はい、そうなんです。右側がですね、万治谷の墓地の方にある原老流の墓碑になっております。
そうでしょうね、これ兜山見えてますもんな。
そうですね、はい、
あの万治谷の墓地の中に原老流さんの お墓がちゃんとあるという。
はい、やっぱ西宮ご出身の方なので、西宮にはちゃんとお墓があり。
の観音っていうのは、
はい、こちらはですね、さっき亡くなったのは大阪で亡くなりましたっていうふうに伝えたかと思うんですけども、うん、大阪の、天王寺のあたりのところに、はい、霊園寺というお寺がありまして、うんうん、でここに、七代後の子孫の方が老龍観音というのを作られて、それが あちらの方にあります。老龍先生観音というふうに書いてあるかと思うんですけども。
観音さんとあがめられてるわけですな。偉い人やったんやな。そういう偉い人が西宮にいた、そして大活躍をしながらさまざまな人との交流も深めて西宮の名を挙げてくださったということはもうよくわかりました。これ今まであんまり聞かなかった名前ですけれど、やっぱりこうやって展示されてみると本当に偉い人が西宮にいたんやなというのはようわかりますが、どうも、わざわざこういう老龍の展覧会をしていただいてありがとうございました。
は
い
は
い、
このコラボについては、今年度もやって、来年度もやっていきたいなというふうに考えてますので、でね、また、はい、
まだテーマが決まったら教えてください。
はい、よろしくお願いいたします。
これから後の、郷土資料館の行事でお知らせはありませんでしょうか。
はい、そうですね。今ですね、この年明けですね、1月7日の日ですかね、からアラカルトと震災のパネル展がスタートしております。
これ来週お知らせしようと思います。
はい、ぜひそちらの方また見ていただければと思うんですが、はい、1月いっぱい展示をさせていただいてますので、はい、郷土資料館の展示室に足をぜひお運びください。はい、でその他ですね、これは郷土資料館の中ではなくて、北部のラジオ和紙学習館の方で毎年ですね、本格紙すきに挑戦ということで、材料作りから最後すき上げて、板下ろしして作品に仕上げていくところまでやる全工程をやるという連続講座というのが毎年やっておるんですが、
何回ぐらいやるんですか。
これは4日間連続の講座なんですけれども、はい、
申し込んどかなきゃいけませんな。
そうですね、実はそのお申し込みの締め切りが17日の日までということになっておりますので、とりあえず金曜日までになりますので、それまでに那城和紙学習館、電話での、お申し込みという形でお願いしたいと思います。那城和紙学習館の連絡番号が、はい、0797-610-0880、0797-610-0880になります。はい、まだ間に合いますので、ぜひ
すごい電話で申し込みをして、はいはい、本格的な紙すきを教えてほしい。
そうですね、これが1月31日から2月の4日の、はい、期間にさせていただきます。1日お休みなのは紙を乾かす日ということになっております。
なるほど、
はい、よろしくお願いいたします。
冷たいかもしれませんが、水に手をつけながら紙をすくという、
もともと紙すきはこの時期にする、しないと材料が腐ってしまうので、
いつもやってらっしゃる学習館での紙すきは簡単なはがきを作るみたいなことで、ほとんど手をかけないものですけど、今度は本格的にや
って、そうですね、泥も入れて紙すきができます。
ラジオの紙を作るということ、
はい、
どうもありがとうございました。今日は郷土資料館にやってまいりまして、西の宮の名医原老龍の特別の展示について係長の氷谷さんからお話をお伺いすることができました。氷谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。